それではメッセージの方に入らせていただきます。
让我们开始进入正道时间。
皆さんは死とか命について考えますか？私がもう少し若かった頃、一人の先輩の伝道者が私ともう一人の若い伝道者に声をかけてくれて、コーヒーショップで話をしてくれました。でその先輩はがんにかかった、がんの宣告を受けてこれから手術を受けるということでした。そして死について一つアドバイスをしてくれました。そのアドバイスというのは、自分の命は自分の手の中にはない、自分の命というものは神様の手の中にあるというふうに言われました。そして彼が言われた表現は、命の主権は神にあるっていう、そういう言葉だったと思います。そういう状況の中で言われた言葉でしたから、今でもその言葉は私の記憶に感謝とともに刻まれています。
亲爱的弟兄姐妹，你们曾几何时有想过死亡与生命吗？那是在我年轻的时候，一位年长的传道人邀请我和另一位与我同龄、年纪相同的传道人、到一家咖啡店、喝茶谈话。那位年长的传道人被诊断出来呢，患有癌症，需要做手术。对于生命的看法，他向我说道，我的生命不在我手中，而是在上帝手中。我认为是要表达上帝对生命拥有主权。在这种状况下说出这样的话，让我呢感激不已，至今乃牢牢的深刻的记在我的记忆中。
今日私たちが注目したい第二テモテの手紙は、使徒パウロがローマ帝国によって処刑されてしまう少し前に、牢屋の中から自分の後輩であり親友でもあるテモテに書いた手紙です。その中でパウロはテモテと当時のクリスチャンたちのために死と永遠の命について語っています。それは21世紀に生きる私たち一人一人のためのメッセージでもあります。今朝はイースター礼拝の中でその命の言葉に耳を傾けたいと思います。
今天我们想关注的呢是提摩太后书。这本书呢是保罗使徒保罗在被罗马帝国处决前不久，在狱中写给他晚辈也是他最亲密的好友提摩太的信。信的内容是保罗向提摩太和那个时代的基督徒谈到关于死亡和永生的内容，这也是给生活在21世纪的我们的一个信息。我想在今天复活节的礼拜中聆听这富有生命的话语。
それではまず聖書の箇所ですね。第二テモテ一章の9節と10節を、日本語と中国語で、読みします。
接下来呢我们先读一下提摩太后书第一章的九到十节，先由牧师呢由用日语读，接下来呢我用中文呢也读给大家。
神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。
提摩太后书九章第一章的九到十节，神救了我们， 以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的，但如今借着我们主救主基督耶稣的显现，才表明出来了，他已经把死废去，借着福音将不能朽、不能坏的生命彰显出来。
聖書には救いとか罪とか、聖書に馴染みのない方が聞くと分かりにくい言葉が使われています。日常生活ではあまり使わない言葉ですが、実は私たちの人生、心、生活と深い関わりを持っている言葉です。
2ページ、2ページ目、ここからですよ、聖書にも。
はい、圣经中使用到的得救、罪等词语，对于不熟悉圣经的人来说，难以理解。虽然这些词在日常生活中不常使用，但实际上这些词语和我们的人生、心灵和生活有着丰厚的关系。
どこまで全部言葉です。
あ、はい。
はい。救いという言葉を回復という言葉に置き換えて考えてみましょう。私たちは人間性の回復とか人間らしさを取り戻すという表現を使います。私たちはどこかで人間性を失ったように感じています。聖書には人の子、イエス様の子ですね、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと書かれています。聖書は私たちがどのように人間らしさを失ったのか、またそれをどのように回復することができるかを教えています。
让我们 不妨用恢复一词代替得救的这一词。我们会用类似恢复 人性或人性的复苏等词语，让我们感觉到我们在某些地方失去了人性。经上记着说，人子来是要为寻求拯救丧失的人。圣经告诉我们，我们如何失去了人性，又怎样才能重新恢复人性。
私はクリスチャンになる前には、聖書も世界にたくさんある優れた求道書の一つであると考えていましたけれども、それは間違いでした。聖書は求道の書ではなく求人の書です。聖書の神は求人の神です。
在我成为基督徒之前，我认为圣经是世界上众多伟大的求道 书籍之一，但我错了。圣经不是求寻道的书，而是寻人的书。圣经中的上帝是寻求人的上帝。圣经中的罪，一词含有迷失，方向的意思。
聖書の罪という言葉には迷い出るという意味があります。聖書の神は迷い出た人間を探し求めて救ってくださる神です。ご自分のもとへと連れ戻してくださる神です。聖書は私たちを求める神の求人の書であり、聖書の神は私たちを救い、ご自分のもとへと連れ戻してくださる求人の神です。
圣经中的上帝是寻找并拯救迷途之人的神，把我们带回到他自己身边的上帝。圣经是神寻找我们的寻人的书，圣经中的上帝就是拯救我们并把我们带回他自己身边的寻找人的神。
聖書は私たち一人一人の人生は神からの招きであると教えています。あなたの命も神からの招きです。あなたの人生には相手がいます。 あなたに命と人生を与えてくださった相手がいます。それはあなたの創造者である神です。こういうことわざがあります。人間の心には神の形をした空洞がある。神がそこに入っていただくまでは決して満たされることはない。今日多くの人々の心が満たされていない根本的な原因はここにあります。
圣经教导我们每一个人都是来自上帝的邀请，你的生命也是来自上帝的邀请。你的生活中有一个伴侣，给了你人生和生命，他就是你的创造者，上帝。有句老话这么说，人心中有着上帝形象的空洞，如果神不进去，那么就无法被补满。这就是今天许多人内心空虚的根本原因。
私たちの救いは私たちの働きや悟りによるものではありません。私たちは自分の力や知識で生きているのではありません。もしそうだとしたらとっくに滅びています。
我们的救恩不在于我们的行为或觉悟，我们活着不是靠自己的力量，如果是这样，我们早就灭亡了。
私たちは生かされています。私たちが生きるために必要な地球、太陽系、宇宙、また小宇宙と呼ばれている体は私たちの働きや知識によるものではありません。自分で計画を立てて生まれてきた人はいません。地球を回している人もいません。水や空気を作った人もいません。そのありがたい自然は神が作られた私たちのための住まいです。もしそうだとしたら私たちはその創造者であり救い主である神に感謝すべきであり、その愛に愛を持って応えるべきではないでしょうか。
我们是被赋予生命才能活着，我们生存所需的地球、太阳系、宇宙，以及被称为小宇宙的这个身体，不是来自于我们自己的力量或者是自己的知识。没有人是靠着自己的计划出生于世的，也没有人能够自己把地球旋转起来，也没有人能够制造出这个空气还有水。让我们受益的大自然是上帝为我们所创造的居所。如果是这样，难道我们不应该感谢这位创造者救世主，并以爱来回应他的爱吗？
今の世の中では人間である私たちが中心になっていて、私たちはあたかも自分の力で生きているように考えます。罪の特徴の一つは高ぶりです。私たちが持っているもの、私たちを生かしているすべてのものが神からの恵みであるなら、私たちはどうして高ぶるのでしょう。聖書は神の心はへり下っていると教えています。神がへり下っているならどうして人間の私たちは高ぶるのでしょう。神に愛され許されているのに、どうして私たちはお互いに愛し合い許し合うことができないのでしょう。
在当今世界，作为人类的我们，以自我能力为中心，好像我们完全凭着自己的力量而活着。罪的特征是一种骄傲。如果我们所拥有的和让我们生存的一切都来自于上帝的恩典，那么我们有什么资格值得骄傲呢？经上教导说，上帝是谦卑的。如果上帝是谦卑的，我们作为人为什么要骄傲？上帝爱我们并宽恕我们，为什么我们不能够彼此相爱、彼此宽恕呢？
今日私たちはウクライナで行われている悲惨な戦争を見て、一人の人間のプライドや高ぶりがどれだけ多くの人々を苦しめているかを学んでいます。過去に日本も 自分たちのプライドや誇りのために周りの国々の多くの人々を苦しめました。
今天我们看到乌克兰发生的可怕的战争，了解到为了一个人的自负与骄傲，对周边其他国家的人伤害有多大。过去日本也曾经为了自己的骄傲与尊严，折磨过其他周边国家的人民。
罪は神との関係だけではなくて、人間同士の関係、また自然との関係も壊してしまいます。創造者である神は、私たち人間が神に感謝し、お互いに愛し合うために地球を与えてくださいました。私たち人間はかなり賢くなったはずなのに、学問や技術はかなり進歩しているのに、まだお互いに愛し合って生きることができません。それを神様に教えていただけなければなりません。それが救いであり、神の聖なる招きと召しです。それが福音です。
罪不仅破坏人与上帝的关系，也破坏了人与人之间的关系，人与自然环境之间的关系。创造主上帝为了我们能感恩，彼此相爱，赐给了我们地球。我们本应该变得更聪明，虽然我们的学问还有科技有了很大的进步，但我们却不能彼此相爱的生活。这点上我们必须向上帝求教，那就是救恩，是上帝神圣的邀请和呼召，那就是福音。
神がイエス・キリストの復活、十字架と復活は神の永遠の計画の実現でした。こういうふうに言えると思うんですけれども、神がやったと言われた箇所が聖書に2つあります。一つは創造が完成した時、神は大変良いと言われました。それが一つ目のやったです。
耶稣基督的十字架和复活就是上帝永恒计划的实现。圣经中有两处说到上帝完成了。第一处呢，就是在创世纪里面创造完成时，上帝说甚好，这是第一个完成。
次はおそらく意外な箇所であると思いますけれども、十字架の上でイエス様が息を引き取られるときに完了したと言われたときです。それが二つ目のやったです。イエス様は十字架の上でやられたとは言いませんでした。
下一点呢，也许会令人惊讶，是耶稣是当耶稣在十字架上咽下最后一口气之前，说到成了。这就是第二个完成。而耶稣呢，在十字架上并没有说啊被杀了，被成就了。
そして復活はイエス様の十字架に対する父なる神と聖霊なる神からのよくやったというふうに言えると思います。聖書によると創造の技も救いの技も三位一体の神が協力して成し遂げた技であると教えています。また三位一体の神の関係こそ聖書の教える愛の源であり、私たちはその神の永遠の愛の中へと招かれているのです。そのために生まれてきたのです。
復活是来自父神和圣灵对耶稣十字架的完成。圣经教导说，创造的工作和救赎的工作都来自于三位一体上帝的同工。此外，三位一体的神之间的关系是圣经上所教导的爱的源头。我们被邀请到上帝永恒的爱中，这也是我们来到这个世界上的目的。
私たち人間の最大また最強の敵は死です。死はすべての人間を滅ぼします。 私たちはそれを当たり前のこととして諦めています。しかし聖書は死は当たり前のものではないと教えています。私たちは苦しみ、衰え、滅びるために生まれてきたのではありません。今日私たちが読んでいる聖書の箇所は、キリストが私たちを滅ぼす死を滅ぼしてくださったと教えています。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされました。
死亡是我们最大最强的敌人，死亡摧毁了所有人类，我们认为这是理所当然的，但圣经教导我们说死亡不是理所当然的，我们生来不是为了受苦、衰老和死亡。我们今天所读的经文告诉我们，基督消灭了摧毁我们的死亡，基督摧毁了死亡，并通过福音向我们明示了生命和永生。
イエス・キリストは私たち人間を救うために来られたのに、私たちはイエス様を殺してしまいました。人間が神を殺すことができるわけがありません。神がそれを許したのです。十字架のメッセージは、あなた方人間が何をしようが私のあなた方への愛を止めることはできません。私は十字架の愛をもってあなたを愛しています。無駄な抵抗をやめて私のところに戻ってきなさい。私は永遠からあなたを愛しています。私から永遠の命を受けて私と一緒に生きなさいというメッセージです。
基督为了拯救我们而来到这个世界，而我们却 杀死了他。虽然人是无法杀神的，但上帝允许了。十字架所传的信息是，无论你们做什么都无法阻止我对你们的爱，我以十字架的爱来爱你们。停止徒劳的抗拒，回到我这里来吧。我从恒古以来就爱世人，到我这里来接受永恒的生命，与我生活在一起吧。
確かに、神が私たちの住処としてくださった地球は、神の恵みと愛にあふれています。またそれ以上に、目に見えない恵みと愛であふれています。それを私たちは罪によって、自分たちの高ぶりと自己中心的な欲で地球と世の中と自分たちを歪めてしまいました。神はそのような私たちを救い癒してくださいます。私たちと地球を新しいものとしてくださいます。その神の壮大なプロジェクトに私たちは招かれているのです。
的确上帝所赐给我们作为居所的地球充满了爱和恩典，然而我们通过犯罪，以自己的骄傲和自私的贪婪扭曲了地球，扭曲了这个世界，更扭曲了自己。上帝拯救这样的我们，更新我们，更新整个地球。我们被邀请参与 上帝的伟大的计划。
聖書は命はつながり、関係であると教えています。神とのつながりです。神が永遠のお方なので、神との関係が永遠の命です。イエス様が十字架で成し遂げられたことは、私たちが罪によって壊してしまった関係をイエス様はご自分の死と復活によって回復してくださったということです。そしてその証明として、またイエス様の回復は私たちも回復することの保証であります。
聖经教导说，生命是相互联系的，息息相关的，这是与上帝的联系。既然上帝是永恒的，我们与他的关系也就是永恒的生命。耶稣在十字架上完成的事，就是因他的死恢复了我们因罪而破坏的关系，复活 就是这个凭证。耶稣的复活也是我们将来复活的保证。
イエス様は私が復活であり命なのです、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。それはイエス様との関係です、つながりです。そして私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰一人父の元に来ることはありませんとも言われました。イエス様が道になってくださったので今誰でも神の元に戻れます、神と一緒に永遠に生きることができます。
イエス说复活在我生命也在我，信我的人必死而活，这是一种关系，一种 连接。耶稣说我就是道路真理生命，若不是借着我，就没有人能到父那里去。既然耶稣成了道路，现在每个人都可以回到上帝面前，可以与上帝同住到永远。
聖書の教える救いは自分の悩みからの解決では、悩みの解決ではありません。それも含まれますが、もっと大きく根本的なことです。死からの救い、永遠の命への救い。クリスチャンはイエス様と一緒に、イエス様の十字架の愛と復活の力で、十字架と復活の道を行きます。その道には、苦しみであるとか悩みであるとか困難もありますけれども、イエス様が一緒ですから、私たちは使徒パウロと一緒にこのように宣言できます。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
聖经教导的救恩并不只是个人烦恼问题的解决，虽然这个也包括在内，但是救恩是一个更宏大更基本的事情，救我们脱离死亡得到永生。基督徒与耶稣一同带着耶稣十字架的爱与复活的大能，活在十字架与复活的道路上。虽然这条道路上会有很多的痛苦烦恼还有困难，但耶稣与我们同在。我们可以与使徒保罗一起这样宣誓，因为我深信无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主，基督耶稣里的。罗马书八章三十八节到三十九节。
神の招きである死からの救い。永遠の命への救いを受け入れてください。ご質問などありましたら何でも遠慮なく聞いてください。来週はこの続きをお話しします。永遠の命の生き方、天国についてお話しする予定です。
让我们一起接受神的邀请脱离死亡，接受永生的救赎吧。如果有任何问题请随时提出，我将在下周还会继续讲述关于如何活出永生与天堂。
谢谢。
谢谢。ありがとうございます。
それでは、賛美したいと思います。聖歌の201番。
然后唱赞美歌蓝色的40第40号。